今日はですね、2月の7日の、日曜日なんですけど、
はい、
今僕はですね、iTunes のポッドキャストのテレビ番組映画カテゴリーのランキングを見てるんですね。
はい、
で我々のシネマクティブのポッドキャストは今ですね、51位。
だいぶ
定位置ですね。
スクロールしましたね。
ということで今回も始めたいと思います。はい、シネマクティフのポッドキャスト。我々シネマクティフは映画館で映画を見る楽しさを伝えるべく、京阪神で今見られる映画をご紹介するサイトを運営しているユニットでございます。お相手は、私2代目カリスマ司会者ペップと
マコチンと
あゆみです。
以上の3人でお送りいたします。今月もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
オープニングでね、
はい、
話をしたように、
はい、
まあ、我々はですねポッドキャストやってて、このどれぐらいの人が聞いてるかとか、うん、そういう数字的なところが実は全然見えないんです。
そうなんですよね。そうなんですよ。実は
だから、それを頼りにするのは何かというと、あのランキングしかないわけですよ。
はい、
でポッドキャストの全体のランキングとなると、もう全てのジャンルのランキングになるので、はい、もうそんなもんにはもう到底乗ってこないんで、ね、
躊躇できない
ん
です
よ。到底乗ってこないんで、
はい、
映画テレビ番組というジャンルに我々登録してるんで、うん、それでランキングを見るんですよ。
はい、
でまあ最初スタートした時はね、
はい、
1位取ったことも実はあるんです。
あれでもすごいですね、今から考えたら。
なんかだから形状の仕方がはてなという、
あのね、これ1位取ったのは、
はい、
わけがありまして、
え
というのは、はい、新着新しくねポッドキャストを起こすと露出がすごいんですよ。はい、例えば iTunes のポッドキャストの、はい、画面とかあるじゃないですか。
はい、
そうすると新着っていうようなところに常にアイコンと、
はい、
例えばシネマアクティフのポッドキャストやったらシネマアクティフのポッドキャストっていうような名前が出てて、
はい、
ずーっと露出がされてるんですよ。多分それが2ヶ月ぐらいかな。
あ、そうなんや。
はずーっと出てるんです、その新着のとこに。
じゃあ聞いてる数はほんまに1位やったっていうことですか。
その瞬間はね、
瞬間、
うん、これなんやってで僕らが 見つけた時がね、たまたま1位やったんで、それ多分その瞬間にドドドドドドッとみんなが聞いたからバーッと1位に上がったんやと思うんですよ。
うん、
だから今となってはね、あの画像は貴重なんですけど、もう今はもう我々も半年以上ですか、
はい、
やってますんで、もちろん新着のとこには全く上がってこない。で新着ともう一つ人気作品っていうのもあるんですけど、
はい、
まあそこにもなかなかやっぱ我々上がってこないので、今現状露出がやっぱなかなかない状態なんですね。
はい、
そうするとなかなか順位はこう上がらないなというのを今実感しているような状況が、
はい、
今日も見たように51位
という
感じ。
あれ100個ぐらいでしたっけ。
ね、150かなぐらいは見れるんですよ。
うん、
でも県外に落ちたことは、
はい、
多分僕らが確認してる限りではなかったと思う。
うん、ないです
、ね、すごいんじゃないですか。
いや
どうですかね。これ分からないですよ。
う
んうん、
だから実際にみんながどれぐらいね、皆さんどれぐらい聞いてらっしゃるかっていうところが、
うん、
数字として見えてくればね、
そう
ですね、まあ、ランキングなんかそんな気にはあんまりしないんですが、
うん、
他にこう手立てがないもんですから、
う
ん、どうしてもあの暇があるとですね、
うん、
ランキング今何位かな
っていうね、うん、
チェックしますよ、やっぱり気になるんでね。
うんうん、
だから、新着でこうポッドキャストを起こしている人もやっぱりこのジャンルでたくさんいらっしゃるんですよ。
うん、
だからそういう人たちは今もガガガッと上位に来てますよね。
うん
うん、
だからそういう人たちは今が一番いい時だと思ってます。もう2ヶ月3ヶ月だったらね、もう新着から消えますんで、
う
ん、そうなるとそっからが勝負です。
そっから
勝負です。我々今その勝負の時にね差し出せるんで、
半年経って、
ね、半年もね経ってますから
実力が出てきますからね。
もうなんとかね、うん、皆さんにできるだけ聞いていただいて楽しんでいただけるようにと。
ぜひお友達とか
めちゃこび
知り合いの方とかに宣伝してくださいね。
めちゃくちゃこびてるじゃないです
か。こびてますね。
ねえ、
はい、まあいやでもね、本当に面白かったら、まあ、自然と上がっていくと思うんですよ。
そうですよね。
だからできるだけね面白いと我々が思うものを提供できたらいいかなと、
はい、
いうふうには思ってますので、
はい
はい、またお付き合いのほどよろしくお願いしたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
で、映画の話に行く前にですね、
はい、
あゆみさん昨日なんかあったらしいじゃないですか。駅のホームで、ね、 告白されたとかいう話がありましたが、
なんすかなんすか僕知らないでしょその情報これもしかしてかなりぶっ込みました
ねえこれぶっ込まれること知らなかったからびっくりしましたけど、全然これ映画と関係ない話
で、いやいいじゃないですか、まあ、オープニングトークですからそういう話もね、我々も
それペップさんどこで情報して、
あ彼女ツイッターでね、
あツイッターで
言ってたんで、これはもうあのオープンに表に出してることだから、
公に告白されたことを
ちゃんと
告白した
で、そうそうそうそういうことで、それを僕が見てただ今それを聞いたというだけなんで、
なんかこれ誤解を生みますけど、なんかあの大阪駅でね、
はい、
あの電車をホームで待ってたんですよ、
はい、
そしたらあのこの駅よく使われますかみたいな感じで男の人が声かけてきて、
だいたい年の頃ならいくつぐらいですか、
40ぐらいかな、
うん、
でまあ見るからに結構怪しい感じやったんですよね、なんか、
うんうんうんうん、
であちょっとこれやばいと思って、
はい、
なんかでも嘘つけなくって、うん、使ってますかって聞かれたから、あはい、
まあでも大阪駅にいてね、大阪駅あんまり使わない人多分いないですよね、
大阪駅
ですか、大阪駅で、ね、
そりゃ使うやろ、
そりゃ使うやろってね、
話
ですけどね、
うん、でまあはいって言ったら、あなんかあのちょっと前から一目惚れみたいな感じで言いかけたから、何やこれと思って
すげえ
めっちゃ怖いと思って、絶対そんなん新興宗教の勧誘とか詐欺とかそういう感じやから、
いやいやいや
慌てて逃げたんですけど、
あ逃げちゃったんですか
いやいやもう怖いですよ、普通におじさんが話しかけてきて、ていうかそんなに実を言うと大阪駅使ってないから
ああそうなんですか、うん、
私あの阪神とか使ってるから JR じゃないから、
なるほどさ、その
じゃん、うん、そこで嘘ついたことが問題かもしれない
ですよ、いやでもまあ使うことは使うから、
あそんなまあまあ嘘ではないと、
うん、もうね、うん、一目散に逃げ、
なんなんやったやろう、
いや絶対勧誘とか
危ない人だ、
うん、危ない人、
でもね、なんかの勧誘やとしても、うん、一目惚れなんでって言って、うん、あそうですかありがとうございますって言って勧誘乗りますかね、うん、っていう問題、
どんな新手のやり方やねんって感じですけどね、
まあでも一目惚れ刺すんじゃないですか、
あ
誰にでも言ってますよ、ね、絶対、
いやいやそれは分かりませんよ、はい、でもほんまにねあの話すきっかけとしてなんかよく使いますかとかそういうようなことで話の取っかかりを持ってきて、その人って見たことないんですか、
見たことないです、
あない、
身の危険を感じました、
やばかった、
てかなんか雰囲気で分かるやん、なんかこうさ、
まあまあ
最初
あまあね、
うん、
うんうんうん、
ちょっと話しかけてくる感じが、
はいはい、
めっちゃ怖かった、
普通にでもそれあの乗ってみたらどうなってたんやろとか、
あまあ確かに、ね、
考えてしまいますよね、
確かに確かに、
もうそれより怖さが、
いやまあ女性はやっぱ怖いでしょう、やっぱりね、
うん、
どうなるか分かりませんからね、
うん、皆さん気をつけてください大阪駅、
いやいやいや
いやいやでもあの女性に、ね、そういうのはね、女性は
女性のリスナーの皆様、
うん、あるまとは思いますからね、
俺に気をつけてって言ったんやもん、
あ
女性バージョンもしかしたらあるかも、
ね、気をつけます
みたいな。
まあ男がね一目惚れやって言われたらね、うん、これ話は聞きますよね、絶対
聞きますよね、
絶対聞きますよね、
いやいやいや、
とりあえず根掘り葉掘り、いやいやどういう経緯でとかっていうね、聞きますよね、うん、だからまあその辺は男性と女性のね違いがあるんで、
びっくりした急にこの話
そんなこと
まさかの、うん、面白かったんですけどね、まあちょっと、
まあまあそんなこともあってですね、
はい、
まあ、我々日々ね、まあ、そんなこともありながら頑張って生きてはいるんですが、
はい、大きな話
どんなオープニング
で、じゃあいつもの通りですね、
はい、
今日が2月の7日なので、まあ、ここからだいたい1ヶ月ぐらいで、みんな我々シネマクティフメンバーが注目しているね、これから封切られる作品を、
はい、
ちょっとそれぞれ上げてもらいたいなと思うんですが、
はい、
じゃあ今日はあゆみさんからいきましょうか、
はい、私はシャーロック
今
わしき花嫁という、
はいはい、
作品ですけれども、
はい、
まあね、先月のポッドキャストでも言った通り、
うん、はい、
ベネディクト・カンバーバッチの大ファンなので
そうですね、
前もレビューで、ね、カンバーバッチ出演の絵をね
ブラックスキャンダルですか、
ね、やってましたけど、
はいはい、
あてかもうカンバーバッチが出てるやつは、
ね、
ほとんどレビューしてますね、網羅してますカンバーバッチファンの皆様ぜひシネマクティフの検索の窓でベネディクトカンバーバッチとか言って検索してもらったら
ずらっと朝のレビューが出てくるという
そうそうそうそう出てきます、
ね、でもやっぱシャーロックはねすごい人気ですよね、はい、
うん、
ドラマ、まあこれドラマじゃないですか、
はい、
ね、で大体1話90分、
ね、うん、結構長いんですよね、映画みたいな感じなんですよ、
感じですよね、
うん、
で、まあカンバーバッチがシャーロック、
はい、
でマーティン・フリーマンがジョン・ワトソン、
はい、
っていうコンビですよね。
感じなんですけれども、でそのシャーロック・ホームズの原作がビクトリア朝の話なんですけれども、
はい、
のシャーロックのドラマはそれを現代版に置き換えてやってるっていう、うん話なので、その原点に帰ってビクトリアのその話にしようっていうのが今回の映画のものなんですけど。
あ、なるほどね、うん、じゃあ時代を現代から、本物の時代の方に戻すということですね。
はい、で、まあ、外国でドラマとして放送されたものを日本で映画としてやるっていう形になってますね。
確か限定公開とかそんな感じでしたっけ。
期間限定公開とか言って
ね、
はい、まあシャーロックというかベネディクトカンバーバッチファンが日本には多いので、
まあそうです
ね、私みたいなやつはホイホイ行きますよ
ねこの間なんか、シャーロックの、
はい、
要所で塗り絵みたいなのがねあるっていうのを教えてもらいましたけど、
塗り絵、
はい、なんか最近流行ってるじゃないですか、なんか大人の塗り絵みたいな。
あーなんか聞いたことあります。
多分あれのシャーロック版みたいな。
で、BBC が出版してる。
そうなんですか。シャーロック BBC だから、
うん、
公式のものですね。
公式のね、
うん、あと東方シネマズでシネマイレージカードっていうのがあるんですけれども、はいはい ね、あれ昨日2月6日からシャーロック柄が出て、
お
この映画に合わせて多分公開が2月の19日からなんで、
うんうん、
それに先駆けてシャーロックの柄の、
柄は一つですか。
そうですね、一つ。でもこの映画の柄なんですけど。
おお、なるほど。
まあ昨日切り替えに行きました
よ、ね。お早い早い。
限定全国で1万2000枚とかって、そう多いんか少ないんかちょっと分かんないんですけど。
うん、確かによくわからない枚数ですけど、うん、まあでも好きな人はね、
うん、
まあ、早めに切り替えといた方がいいですよね、
うんうん。持ってる人でもお金払ったら切り替えられるので、
うんうんうん、
まあ会員になってない方もこれを機にぜひ、
うんうん。うん、そうですね。まあ前回ね、ポイントが貯まるよとかいうような話もしましたけど、
そうそう、
まあそれも東方シネマズの場合だとそのシネマイレージカードを持ってないと貯まらないんでね、
うんうん、
まあぜひこの機会にもし作ってない人がいたら作られた方がいいと思います、
ね。1万2000枚なんでどんどん減っていきます
多分。確かに確かに、もう好きな人は早めにね、
はい、
カンバーバッチだけですか、2人とも
写ってる。
2人乗ってます、はい、じゃあマーティン・フリーマンファンの人も、
そうそう、両方いける感じですねマーティン・フリーマンも結構人気らしい。
あります。
あ、そうなんですか、
うん、ありますよ、
はい、ぜひ
ぜひね、
うん、なんか特典映像とかもついてるらしいんで、はい、上映の時に。
あ、
特典映像、
うん、
日本の皆さんみたいな、
うん、いやよくわかんないんですけど20分だったかな。
20分えらい長いな、
うん、ね、まあ多分映画というかドラマみたいな感じだからそれだけじゃ人来ないと思ったのかな。なんかわかんないけど、
あ、へ、どんな特典がつくんやろ。
うん、
じゃあ気になりますよ ね、
うん、20分か、
なんかね、ぜひとも見に行きたいなと思ってます
ね。
はい、
はい、じゃあまこちんは。
はい、僕は、サウルの息子という作品なんですけれども、
うん、
話題沸騰ですよね。
ですよね、
面白そう。
昨年ですかね、カンヌの国際映画祭でグランプリを受賞、
はい、
でこの作品がなんとこの監督の長編デビュー作だと、
あ、そうなんだ、
いうことらしいですよ。
はいはいはい、
お、それでいきなり、
ね、でしかもね、それでコンペにね、
うん、
出品できてっていうね、うん、ところも驚きですけど、
で、まあ、しかも受賞もしてるということですからね、
大体、
ね、
何者なんやということで、
そうですね、
はい、かなり気になっております、
うん、
なんか調べてると、
はい、
タルベーラ監督の元で助監督をされてた人らしく、
はい、
うん、ね、そういうところもなんかちょっと似てるんかなとか気になりますけど、
うん、確かに。
まあ、予告はね割と見る機会が多いので、
はい
はい、かなり見てますが、まあ気になりますよね。
うん、
なんかこの時代に予告見るとスタンダードって言ってね、
はいはい、
画角が一番狭いサイズで、
うん、
撮ってて、
あ、そうやったっけ、
うん、そうなん
や、そうなんや、気づかんかった。
で、サウルの、ストーリーがアウシュビッツを舞台にした作品で、
うん、
サウル自身もユダヤ人なんですけれども、はい、
うん、
サウルがそのなんていうんや、死体処理を行う特殊部隊、ゾンダーコマンドに選抜された反ユダヤ人ということで、
うん、
まあ、遺体をこう、ね、処理する役なんですけれども、
うん
うん、
そうですね、それをかなり主観ショットで撮った映像が多いらしく、うん、そのなんだろう、こう圧迫された感じとかがすごい こう来るっていう、うん、ことを、はい、聞いております。
なるほど。
なんで、まあ、画風が狭いっていうところにもつながってくるんかなと、
う
ん、
すごい、
ま
あ、予告からもうすでに予想してるわけですね
っていうことですよね多分
まあまあまあまあ、
はい、うん、なんですごい楽しみなんですよね
多分ね、あの画角が狭い方が、うん、その人間ってね、まあ、これあの玉結びっていうね TBS ラジオの番組ね、はい、町山さんもあのサウルの息子を紹介された時もおっしゃってたんですけど、うん、やっぱり見たくないものを見ないっていうのがどうしても脳のね働きとして働くんですよね、うん、だから無ごいものは見たくないから、うん、どうしても視界も狭くなるし、視体もその死体としてはっきり認識するんじゃなくて、こうぼんやりとしたものとしてしか認識しないっていうようなところをカメラが表現してるっていうような話をされてたので、
アウシュビッツの映画とかね去年割と多かったですけれども、
うんうん、なんかまあこの辺のね時代の作品は結構、まあ、毎年のようにね、
うん、
上映がされてますけども、
うん、
はい、まあ、特にこの作品はね、うん、まあ注目度も非常に高いですし、
うん、アカデミー賞もね、うん、ノミネート
外国映画
されましたね、
うんうん、まあ受賞はほぼ確実じゃないかというような下馬評ですね言われてます
ので早く見たいですね、
見たいですが、これは関西やといつぐらいに見れそうなんですかね、
大阪と京都は、
はい、
13日から、
あ、もう来週、
ね、2月の13日、
2月の13日から、
はい、じゃあ神戸はこれが配信されてる頃にはひょっとしたらもう上映されてるかも
ね、うん、神戸は少し遅れて27日から
、残念ですね、
はい、ちょっと
こんなに楽しみにしてる神戸市民が3人もいるのに27日
これアカデミー賞の受賞発表
ちょっと、まあ、ギリ前ですね、間に合う、なんとか
公開してすぐ見に行けば間に合う感じなんですね、うん、
土日の間に行けば月曜日の受賞式の時の結果には間に合う、
早くね、
まあそうですね、見れた方がいいですけど、
もしかしてでも話題作りで遅くして
る
のかな、
あー、なるほど、
どうでしょうね、
まあ、外国語映画賞だからそこまで、
うんうん、まあでも受賞式の前にやれるっていうのはいいんじゃないですか、うん、
それは一番
いいですよ、直前やからね、うん、いいですよね、うん、もし、まあ、まあ多分受賞されるでしょうから、受賞したらもうドーンとね、
う
ん、
はい、ああ確かにそうですね、それ狙ってますね、多分
いけるんで、
あれものすごい入りますよね、英国王のスピーチの時とか
入りましたね、
ものすごいシネリブル神戸さんも満員で、もともと見ようと思ってたのに絶対アカデミー賞取ったから来たやろみたいな人いっぱいいて、
はい、あ、いますいます、
うんうん、
ハートロッカーなんかもそうでしたよ、
あ、そうですね、
やっぱり作品賞取ると、
うん、
やっぱグッとお客さん増えるんで、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあ、まあ、楽しみですよね、
うん、はい、
はい、で、私の注目作はですね、はい、今回は2本ご紹介したいと思うんですが、はい、まず1本目はですね、ヘイトフルエイト、
うん、
クエンティン・タランティーノ監督のですね、はい、最新作ということで、うん、これで、キルビルってあるじゃないですか、
はい、
キルビルの、あれ一応2本に分かれてるんですね、うん、ボリューム1、はい、ボリューム2に分かれてるんですが、あれを1本として数えると、クエンティン・タランティーノ監督の8作目、長編8作目の作品が、
うん、
ヘイトフルエイトになると、うん、あれ日本と数えると9本目になるんですが、
う
ん、で、時間はですね2時間48分長い、
長
っ長いですね、
120+48、168分
ね、
うお、
まあ、あのジャンゴもそこそこ長かったですが、
はい
はい、前作ね2012年のジャンゴも長かったですが、まあ、今作もかなり長いと、
うん、
で内容はですねウエスタン調のミステリーというようなことで、まあ、これ予告もね結構流れてるんで、はい、ご覧になった方も多いかと思うんですが、キャストはですね、サミュエル・エル・ジャクソン、カート・ラッセル、それからジェニファー・ジェイソン・リー、これはあの助演女優賞でアカデミー賞ノミネートされてますね、
はい、
受賞できるかどうかは分かりませんが、そういった形で、出ておられますと、
はい、
であと美術がですねこれ種田洋平さんがやられてるんですよね、
え、そうなんですか、
そうなんですよ、
あのアリエッティの、
あ、そうそうそうそう、
背景とかな、
うん、
書いてた人
とあと、思い出のマーニー、
あー、マーニーもあ
るんですか、そうそうそうそう、まあ、日本を代表する美術監督さんですが、
はい、うもう、はい、なんかどんな感じなのちょっと気になります
ね、
うん、
しかもウエスタンでということなんで、まあ、これは日本人としてはね、うん、やはりちょっと気になりますよね、
うん、
あとまあすごく個人的な話をさせていただくと、
う
まあ、私はあのシネマクティフの他に追シネというのを2009年からやっておるんですが、
はい、
こちらの、お題映画として選んだ第1作目がですね、
はい、
あのタランティーノ監督のイングロリアスバスターズやったんですよ。2009年の11月公開やったん で、はい、
うん、
でなので非常にあの、まあ、タランティーノ監督はまあ個人的にもともと好きですが、
はい、
そういった意味でもすごく思い出が深い作品なので、
うん、
まあ、今回のヘイトフルエイトももう大注目というふうに思っております。でもう一本はですね、マネーショート、
うん、
これは、アカデミー賞の作品賞、はい、それから監督賞にもノミネートされております、
うん、
キャストはですねクリスチャン・ベール、
うん、
スティーブ・カレル、
うん、
ライアン・ゴズリング、
うん、
ブラッド・ピット
という
豪華な顔ぶれなんですよね、うん、で、リーマンショックを、
はい、
事前に予測できたその金融マンの話というようなことなんですが、これね、まあ、作品賞はもちろんなんですが監督賞、監督誰かなとなった時に、
はい、
アダム・マッケーっていう監督さんですよ、
はい、
で何撮った人かなと、うん、と思うじゃないですか、
はい、
もうね、俺たちニュースキャスターとか俺たちステップブラザーズとかっていうウィル・フェレルとのねコンビで撮ってるコメディの監督さんなんですよ。
そうなんだ。
そうなんですよ。でしかもそんなにあの監督たくさん撮られてるわけじゃなくて、もうほぼあの監督してる作品は全てウィル・フェレルが主演してるっていう、もうゴリゴリのコメディ作品なんですよね。コメディ監督なんですよ。だからそういった方が、こういう、まあ、豪華キャストを取り、リーマンショック云々の話を取り、まあ、しかもあのかなりやはりコメディ色も強いというふうにも聞いてますので、
はい、
これもね非常に注目してますね、ま
あ、コメディ好きのペップさんとしては
やっぱりねこれは外せないなという、
うん、
まあまあ、 あのコメディ云々じゃなくて もうこれだけのキャストですから、
うん、
多分あのそれなりの動員はね、
はい、
もう間違いないんじゃないかなと思いますが、うん、まあ、これも作品賞ノミネートされてるんで、まあ、作品賞がどこに行くかは分かりませんけれども、
うん、
まあ、もしね何かに受賞するようなことがあれば、
うん、
これもまあ動員がぐっと増えるんじゃないかなというふうに思いますよね、
うん、
はい、この2本を僕は注目しております、ね、は
い、なんかあれですね、アカデミーの作品が多いですね、やっぱり。
やっぱりね、うん
うん、
できればねアカデミー賞のこの前に、
はい、
まあ、アメリカと同じようにね全部の作品を見た上で、
うん、
我々も授賞式の中継をドキドキしながら見たいなというのはあるんですが、
なかなか難しい。
なかなかね毎年難しいんですよ、終わってから公開される作品が多いんでね。
そうですよね、予想できないですよね、やっぱ見てないと。
そうなんですよ、見てないと何とも言えないっていうところがありますんでね、
はい、
まあ、やっぱお祭りなんでできればね参加したいなっていう気持ちはあるんですが、はい、まあでも日本の配給から言うたらやっぱりちょうどそれぐらいの時期に、上映ができて、しかも獲得できたとしたら、ね、やっぱ大きいプロモーションになるんで、その辺に持っていきたいっていうのはまああるのは、ね、気持ちは分からないじゃないんですけどね。
まあまあ
ね、その辺もまあ、 あの、
はい、
これからはまあ楽しみにしたいなと思います。
はい、
で、今回はですね、まあ今2月の7日なんですが、
はい、
まあ、1月、2016年来てですね、見た作品っていうのがまあすでに何本か皆さんあると思うんですが、
はい、
これのですね、記録をぜひね、あの個人個人つけておいてもらったらいいなというふうな話をしたいなと思ってます、
はい
はい、というのは、見た映画っていうのは、まあ、記憶にもちろんね、あの頼るという手もあるんですが、
はい、
やっぱり過去をこう振り返った時に、
うん、
この年に何見たかなとか、
うん、
何本見たかなとか、
うん、
あのどういう作品にどんな感想を持ったんかなとかっていうのを振り返るのは、はい、やっぱり実はすごい楽しい作業なので、
うん、
まあ、友人との会話の時にでも当然使えますし、
はい、
まあ、よりそれを振り返ることによって自分の記憶がまた鮮明になるというようなこともあるんで、
う
ん、まあ、映画を貪欲に楽しむという意味でもね、つけてもらったらいいかなと思うんですが、うん、どうですか、お二人どうやってなんかつけたりしてます？
私はフィルマークスっていうアプリを使ってますね。あ、アプリね、はい、
iPhone のアプリ、あれは Android もあるのかな。
いや、ちょっと私 iPhone なんでわからないですけど、
僕は Galaxy ですか。ありますよ。
あ、あるんですね。
あれ結構便利ですよ。
あ、そうですか、
うん、なんて言うんだろう、ポスターというかそのビジュアルでその一覧で見れるので。
あ、なるほどね。
で点数とかもつけれるんですけど、
うんうん、
まあ、あとその SNS みたいにフォローフォロワーみたいな感じで あのコミュニケーションも一応取れるようになってて、私はあんまそんなフォローとかしなくて自分でその見るよとか聞くようにしてるんですけど、うん、結構熱心にレビュー書かれてる方とかもいて、
うん、うん、なるほどね。
そうですね。
あれってでもあのなんていうんですか、見たやつは全部ずっと溜まっていきますけど、はい、例えば2016年に見たやつとか、うん、2015年に見たやつとかっていうカテゴリーで一覧で見れたり、
それは分けられないです
ね。ですよね、うん、だからそこがね、僕はあの そうですね、そういうのを使うときにちょっと気になるところではあるんですよ、
う
ん
う
ん、
そうだ、あれリセットできたらいいのになって思います。だから
ね、
う
ん、あの見た年いつ見たかっていうところも個人的には重要じゃないですか。古い作品やけれども、
うん、
見たのは実はこの年ですよとか、うん、この年に劇場であったからこの年に見てこう思った、うん、ああ思ったっていうようなところも見たいんで、
まあ、一応日付とか見た映画館とか登録できるようにはなってますけどね、
うんうんうんうん、だからそこはねもうちょっとあの、うん、カテゴライズできたら、うん、もっといいなと思うんで、
なんかできするようになりそうですけどね。
なりそうなね気はしますけどね。
しますね。
うん。
まこちんは何を使ってますか。
僕はもう手帳ですよ。
ああいいですね。あ、
手書きですか。
あの、うん、で今年結構頑張ってて、ちゃんとつけてます。
あ、そうですか。
はい。感想とかも書いたり。
感想は書けてないんですけど、
はい、まあ、見た作品、
はい、見た作品名はちゃんと欠かさず書いてます。
おお、なるほど。
はい。
うん。
僕はですね、はい、だいたい昔というか、このまあ熱心に映画をまたあの見出したのが、
はい、
だいたいその追試年をやりだした2009年ぐらいからなので、うん、
はい、
それからあとっていうのは、まあ、だいたいツイッターで見たやつをつぶやくっていうようなことをやってたんですね、うん、
はい、
でツイッターやとそのツイログとか、はい、ああいったものがあって、それをちゃんと登録しておけば自分の過去のログを見たりすることができるので、
うん、
まあ、そういった形で振り返りはまあできてたんですが、
はい、
ちょうどですね去年の2月ぐらいから、
うん、
見た作品をつぶやくことができなくなってきておりましてですね、で、去年はですねもう本当に何本見たかもちょっと定かじゃないぐらい、ちょっと記録がねもう手つかずの状態やったんで、これはいかんということで、
うん、
今年は、あの意識をちゃんと、
はい、
元に戻しましてですね、
はい、
はい、ツイッターはつぶやいてないんですけれども、うん、
はい、
自分の iPhone のカレンダーの中にですね、
はい、
本数とタイトルとそれから、劇場の、情報ですね、はい、これを入れてます。今ちょっとあのお二人には見ていただきたいなと思うんですが、例えば1月やと1日から5、2本見ましたよとか、
うん、
3日後見ましたよとか、投資番号とあとその後ろにタイトルの後にこう、
うん、
あの数字が出てるんですが、新作が N、
うん、
それから、リピートが R、
うん、
それから短編があったら短編は S でやってます、
うん、
で T っていうのはトータルなんですけど、これはトータルはもう頭の数字で出てるんで、これは頭の数字と一緒なんですね、うん、っていうような感じで、つけてまして、
うん、
2月7日今日は2月7日なんで現在、23本という感じですね、
うん、
はい、これはもうあのちょっと頑張って見ようかなと、
ね、まだ2月ですからね、
まだ2月ですからでこれをお聞きの皆さんも、
はい、
まだ1月やったら振り返りなんとかいけると思うんですよ、
うん、そうです
ね、なんとかね、
ね、はい、あの本数多い人も少ない人も、
はい、
1ヶ月やったらまだなんとか振り返りできると思うんで、
うん、
これを聞かれてあのこまめにつけてないなと、
うん、
アプリも使ってないとか、
うん、
手帳にもメモしてないとか、うん、いうようなことがあれば、はい、ぜひこの機会につけてみてはどうですかと。
あの劇場の半券とかもありですけど
ね。ああ、ありですね、
うん、
それをまあ手帳に貼るとかっていうのもありかもしれませんね、
うん、
ただあれね今のね半券って、
はい、
あのプリントアウトされたものなので、
あ、感熱紙みたいな、
そうそう感熱紙なんで、ちょっと年月が経つとですね、
なるほど、
すごくなって見えなくなってくるんですよね、だんだん
見えなくなるまで、はい、
そうだからちょっとね、
うん、
前売り券とかムービーチケやとそんなことはないんですが、
うん、
その辺がちょっとまあ若干難しいかなというようなところもあるので、うん、
なるほど、
まあ、消えなくなるようなもので ね、
そうですね、
うん、やっていただいたらいいかなと、
は
い、
私も絵とか書いてみますけど、
はいはい、
なんか管理できてなくて、シネマクティフの、あの絵の ノートみたいなやつ同じのに書いてるから、うんうん、なんかそれを分けた方がいいんだろうなと、
あ確かに、
うんうんうん、思うんですけ ど、
ね、
まあ分けてないですねなんかやっぱアナログで残したいんですよ、うん、
あなるほど、
だからなるべく絵描いて、うん、まあツイッターとかにそれ上げたりとかしてるんですけど、
うん
うん、なかなか時間がやっぱないと、
まあそうですよね、
全ては描けないので、
うん、
シネマクティフのレビューとか一覧で見れるのだからいいですよね、あれ、
あずらっとね、
ちょっと話それますけど、
うんうん、
まあそうですね、
そうですね、
なんでぜひ気になるのとかね、うん、ある方はサイトをチェックして、
うん、おおねじ込んだな
無理やり
無理やりでしたけどね、かなりね、うん、まあまあそんなような形でね、ぜひあの振り返りがあのまだ聞く期間やと思うんで、ぜひ振り返ってもらって、うん、それで振り返ったやつをじゃあ貯めといて、じゃあどうすんねんってなった時にですね、うん、年間でやっぱりランキングつけたりとか、はい、上半期でランキングつけたりとかっていうのをやるのも実はちょっと楽しいんですよね、
うん、
でこれが別に映画の優劣をつけてるんじゃなくて、自分のあくまでも好みの、うん、ランキングになるじゃないですか、自分が決めるので、うん、でこれを、きっちり並べるっていうところが、うん、今の自分の気持ちをやっぱり反映するんですよね、後から振り返った時に、あ、うん、こんな風にランキングつけてたんやとかっていうようなこと、記録はやっぱりそういうところ、振り返った時に面白いっていうのがあるので、うん、ぜひともあのつけてもらえたらなと思いますね、うん、
ペップさんとかこう長い、はい、年月そういうことをしていたら、
はい、
この年は俺こういう映画好きやなとか、そういうのってあるんですか、
うん、
年によっての傾向というか、
年によっての傾向はね、実はあんまりもう割と自分の好みが確定してきてから、2009年とかやったらね、あ、まあ、そんなに年月経ってないじゃないですか、
はい、
だからそんなに変わりはないような気はするんですが、
うん
うん、でも振り返ってみると、あ、そうかそうか、この作品ってこの頃に見たんやとか、
はいはい、
あ、これ作品やったなとかっていうようなのをやっぱ思い出すのでね、
はい、
うん、ぜひともあのつけていただきたいなと思いますね、
はい、
でまあもちろんマイルールなんで、それはつけ方は自由なんですが、
うん、
できればもう1から10とか、まあまあ全作品並べてもいいですよ、うん、
はい、
うん、いいんですけど、あの1から10とかっていうのはもう無理やりにそこに当て込むと、うん、
はい、
うん、あの1位なしとか、
はい、
同率何位とか、もうそんなんはなしで、はい、もうずらーっと並べてね、はい、もう潔くバッと並べて、うん、自分はこうやっていう、この時点ではこうやったんやっていうね、うん、別にそんなん誰も責めませんから、
うん
うん、これなんで1位やねんとか、まあ、まあ冗談では言いますけど、うん、そんなことはね、なかなかあの別に自分の中だけの話なので、
うん、
そういったことで記録をつけてると、いろいろまた振り返り楽しいと思うんで、
ね、楽しいですよね、
うん
うん、
ぜひとも、はい、でまあ、我々は一応映画館で映画を見る楽しさを伝えるということを目的に活動してますので、
はい、
まあ、映画館で見た映画に関してそういうのをつけたりはしています、
うん、
なので、まあ、DVD で見たものはね、まあ、その人によっていろいろなんで、うん、まあ、そこに DVD で見たやつを足す人も入れてもいいでしょうし、
うんうん、
まあ、僕みたいに、まあ、そういうのはもう除外してっていうような形でもいいと思うので、うん、その辺はもうマイルールでどんどんね、
うん、
やってもらったらいいかなというふうに思いますね、はい、うん、特に旧作とか新作っていうのはなかなかね、同率に並びにくいっていうのはあるじゃないですか、
うん、
やっぱりその年に公開された作品を並べるという方が割とね、条件が近いので、
まあそうなんですね、
オールタイムベストとかってなったらなかなかね、
旧作を映画館で見たりとかしたらね、どこに入れ込む
か、そうそうそうそうそう、
でもその映画は初めて見るんやっていうパターンもあるじゃないです
か、あるからね、
それ難しい、
ね、そうそうそう、まあまあそんなことをね、難しいなって言いながら話するのも楽しいので、うん、ぜひとも、はい、やっていただきたいなと、
まだ間に合います、
まだ間に合うんで、はい、頑張ってみてください、はい、はい、では、今月のメニュー紹介を、はい、あゆみさんお願いいたします、
はい、まずまこちんのコーナー、映画の楽しみ方は自由だ、今月のトークテーマは私は〇〇にアカデミー賞をあげたいです。で、ペップさんのコーナー、ペップの目グッドバッドウィアード、前回の収録から今回の収録までペップは何本見たのでしょうか、そして紹介される作品は乞うご期待で、あゆみのコーナー、あゆみの FM605、 前回の収録から今回の収録まであゆみが見た作品でファッションと音楽が優れていた作品をご紹介いたします。
はい、
はい、そしてエンディング、先月のマンスリーシネマトークの振り返りと今月のマンスリーシネマトークのご案内をさせていただきます。
はい、という以上の、メニューで今月もやらせていただきますので、
はい、
はい、まあ、いつもの通り盛りだくさんになると思いますけれども、
はい、
はい、 今月もですねぜひ聞いていただいて、
はい、
我々のランキングが少しでも上に上がるようなことになればいいなと思ってますんで、はい、
お願いします。
今月もよろしくお願いいたします。